皆さん改めてですね、おはようございます。今朝もこうしてご一緒に礼拝できますことを感謝いたします。先ほどの子ども祝福式の中では19名の子どもたちが申し込みをしてください。また18名ですね、1名、来れませんでしたけど18名の子どもたちを前に一緒に祈ることができました。そのことを感謝いたします。今年ですね、コロナのために簡略化しなければなりませんでしたが、でもですね、こうやって本当に年々参加してくださる子どもたちが増えていることが嬉しくですね、嬉しく思っております。我が家もですね、一番最初でしたが3人の息子たちを皆さんと一緒に祈って祝っていただきました。1年間の中でぐんと大きくなったなと改めて思うんですね。で、子どもたちと一緒に生活をしておりまして、過去振り返ってみますとね、君たちがいてくれて本当に嬉しいんだよとかね、ああ本当に大きく育ってるね、父ちゃん嬉しいよってなかなか伝えてないなってこうお話の準備をしながら思ってたんですね。子供たちに君たちがいてくれて嬉しい、大好きだよと伝えるよりも何々しなさいって言っていることの方がはるかに多いなって自分で思うんです。勉強しなさいとか部屋を片付けなさいとか、まあ言い出せばキリがないぐらいに毎日毎日あれやこれやしなさいしなさいって言ってる気がする。もちろんダメなものはダメなんだよって伝えることは大事なことです。でも子供たちの立場から言えば自分が大事にされているっていうふうに伝えること、叱る時にも大事だからこそ叱ってるんだよって伝えないとなって反省させられるんですね。子どもたちと叱りながらきっと子育てをしてらっしゃる方々は身に覚えがあるんじゃないかと思うんですけどもね、子どもに何々しなさいって怒っている言葉はかつて私も親から言われたなっていう記憶ないですか？また子どもたちが言われんでも分かっとるって言ってくる口答えはかつて僕もしたなってね、思い返したりするんですね。何か子育てをしながら私自身が今あの何十年か前の親の気持ちを追体験しているような、そんな気持ちになるんです。子どもたちが育っていく中で僕があんな風に言われなくてもって思ったならば、じゃあ子供にもっと伝わるように怒るなりね、言葉をかけるなりってした方がいいんだなって日々反省させられます。ドラえもんって皆さんご存知です？子供たち知ってます？ドラえもん、ドラえもんの中に僕の生まれた日っていうお話があります。ある日のこと、のび太がドラえもんに言うんです。本当やる気なくなるよ、勉強しろ勉強しろって同じことばっかり、今だってそうだよ、せっかくやる気を起こしたのにママから勉強しろって言われたら嫌になっちゃう。ママに対してももっと僕を信用してよってのび太は訴えるんです。ママがじゃあ自分からやるって尋ねると、のび太は胸を張ってもちろんですと答えた。それじゃあ好きなようにしなさいとママが言った途端、のび太はやった、遊びに行こうと外に飛び出していった。その日の夜、パパとママからこっぴどく叱られましたのび太は泣きながらドラえもんに訴えます。あんなにひどく怒らなくったって、きっと僕はこの家の本当の子じゃないんだ、どっかで拾われたんだ、本当の子ならあんなひどい怒られ方しないよ。そこでドラえもんはのび太を連れて、じゃあ君が生まれた日を見に行こう、タイムマシンに乗ってのび太が生まれた日に帰っていく。のび太の家に着きますと、もちろんママは病院、パパはいませんが、生まれたと聞いてパパがバタバタ帰ってきた。急いで一緒に病院に行く。するとその病室で寝かされている小さなしわくちゃののび太を見ながらですね、パパは 可愛いなとこうデレッデレになった。パパはママと一緒に話をし始めるんです。この子の名前実はもう決めてるんだ。のび太だよ。健やかに大きくどこまでも伸びてほしいという願いを込めたんだ。いい名前だろ。そして二人はのび太がどんな子に育つか嬉しそうに話をしている。その光景を病室の外から覗いていたドラえもんとのび太、ドラえもんは言うんですね。これで本当の子だって分かったろ。のび太は僕の将来をあんなに楽しみにしていたんだと言って自分たちの時代に帰っていく。これが僕の生まれた日っていうお話なんです。のび太はあんなに怒られるんだったらきっと僕はこの家の子じゃない、大事にされていないと思ってしまった。でもそうやって悲しい気持ちになった、もう僕はダメなんだ、もう僕はいらない子なんだって、そうやって悲しい思いになってしまったのび太に対してドラえもんが伝えたのはね、のび太くん自分の名前を思い出してごらん。どんなにいっぱい愛情と願いが込められた名前だったか思い出してごらんって、そうやってのび太はドラえもんはのび太に告げたんです。僕らもそうです。皆さんそれぞれに名前がありますね。その一つ一つの名前にはみんなが生まれた時、これは別に大人の人もそうですよ、大人の人もそうで、皆さん生まれた時にご両親や周りの人たちは一生懸命考えながら名前をつけました。今日はこのネットでも教会員限定で放送しておりますが、あ、ここは一般公開もしますから余計にですね、こういう子供の名前があってねって伝えることはできませんから、自分の名前だけ告げますがね、私の名前は新一郎と言います。新は写真の新、誠と書きます。どうしてこの新という字がついたか、まあ、父親の名前が一郎で私が新一郎なのできっと親父は偽物で息子が本物だっていう悪口も出てきましたけども、でも父が新一郎の新、誠という字をつけた理由は、お祈りの最後、賛美歌の最後にアーメンって言いますね。このアーメンっていう言葉は神様に対してその通りですっていう肯定の言葉なんです。誠に、誠にっていう言葉なんです。両親は私の名前をつけるときに神様に対してまっすぐに育ちなさいっていう願いを込めて新一郎とつけたそうです。きっと皆さんの名前にもそれぞれご両親や周囲の人たちがいっぱい思いを込めて名前をつけたんです。実はイエス様もそうです。先ほどご一緒に聖書を読みましたマタイ福音書の中、もう幼稚園でもクリスマス劇の準備が始まりましたが、ヨセフさんのところに天使が現れて生まれてくる子をイエスと名付けなさいと告げる場面です。イエスっていう名前にはどういう意味があるか、その意味は神様こそが救いだっていう意味があるんです。神様こそが救いなんだよ。私たちは何か困ったことがあるとすぐ自分の力でどうしよう、周りの人に助けをもらってどうしよう、こんなことができないか、こうやって解決できないか、いろんなことを考えていく。でも自分の限界があってできなくなっていった時、本当にそこでうわどうしようって困っちゃう。でもイエスという名前は私たちに教えてくれるんです。神様に目を向けなさい、神様こそが救いだからね。イエス様のその名前はまさにイエス様が育っていった時、周りの人たちに対してのメッセージになりました。イエス様の時代、当時はローマという大きな国の支配を受けていたから、ローマという国によってたくさんあれやこれやしなさいっていう命令が出てたから、イスラエルの人たちはみんな困ってた。たくさんの税金が取られたり、 たくさん労働しなさい、働きなさいって言って無理やり連れて行かれたりすることもそうだし、時々何も理由がないのにパカーンって殴られて悔しいけど歯向かうことができなかったり、また毎日毎日一生懸命生きてるけど食べることが必死で明日どうやって食べていけるだろうって不安な人たちがいたり、病気になったらこの人たちが病気になったのは神様から見捨てられたからだって言って村や町から放り出されていく人たちがいたり、そうやって本当に悲しい思い傷つく人たちがいっぱいいた時代です。でもその時代にイエス様はそんな人たちのところにこそ行って、その人たちに対して大丈夫、安心せんね、神様があんたのこと捨てるわけなかろうもん、誤解せんで安心して神様信じらんねって、そうやって告げた。イエス様がそのお名前の通り神様が救いなんだよと告げたことがたくさんの人たちを励ましたんです。天使が告げたイエスという名前は今私たちにも神様に目を向けないとな、神様が救いなんだなって改めて教えてくれています。今日名前のプレゼントというタイトルをつけました。ぜひみんなね、自分の名前をもう一度思い返してほしいんです。みんなの名前にはどんな意味が込められましたか？その名前にはどんな願いが込められましたか？今その名前はあなたをどれほど励ましていますか？もし、ああ僕はもうダメなんだって落ち込むことがあるならば、その名前をもう一度思い出してください。あなたは愛されて生まれたんです。あなたは今も神の愛の中で生きているんです。あなたの名前がそのことを告げています。そしてもう一つ、イエスという名を思い出してください。神が救いです。さあ今日こうやって19人の子供たちの成長を祝うことができて本当に感謝でした。これからまた次の子供祝福式まで1年先ですが、子供たちがどう健やかに育ってくれるか、どんなチャレンジを繰り返してくれるか、一緒に楽しみながら親も育っていきたい、教会も一緒に歩んでいきたいと願っています。神が救い、神様が救い、そのことを覚えながら新たな一周を歩み始めてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の話を終わりといたします。お祈りします。天の父なる神様、今朝子供祝福の礼拝を行うことができありがとうございます。今年は19人の子どもたちがこの式に参加してくれました。先ほど一人一人その名を呼び祈りました。今日はそれぞれの名に込められた意味を一緒に喜んで確認し合うことまではコロナの関係上できませんでした。でもどうぞ今日この礼拝の後、私たち一人一人大人も含め自分の名に込められたその意味を、その願いを、その喜びを思い起こすことができますように、子どもたちがこれからますます神と人とに愛され育つことができますように、またそれに寄り添います大人たちも子どもたちを通して自分もこうやって愛されて育ったこと、今も神の愛の中で生きていることを確認するように、そのことができますように、感謝と期待を持ってイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。